The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
前回も申しましたが、私は言葉が好きです。話すのも書くのも好きです。前回は罪という悪い言葉について話しました。今回は美しい言葉について話したいと思います。その言葉は何か、ちょっと考えてみてください。美しい言葉はたくさんありますね。さまざまな信仰の言葉もそうだと思います。神という言葉も愛という言葉も美しいです。愛は私が選んだ言葉よりもさらに素晴らしい言葉かもしれません。今回のお話はある意味、愛と同意語と言える言葉である、許しについてです。愛には許しが伴います。神の愛は人類を許します。神の愛を他の人と分かち合うとき、その人たちを許します。前回と同じようなやり方で、まず、旧約聖書から許しという言葉がどれほど重要な役割を果たすかを見ていきましょう。ヨセフの物語を知っているかと思います。ヨセフは父の使いで彼の兄たちの様子を見にドタンの野に行きました。兄たちは父から一人だけ綾織の長服を作ってもらっていたヨセフを妬んでいました。それで彼らはヨセフを近くにあった穴に投げ込みました。幸いにその穴は空で、中に水はありませんでした。そこへエジプトへ下る途中のイシュマエル人の大衆が通りかかったので、兄たちはヨセフをイシュマエル人に売りました。そうすることで、彼らはヨセフを自分たちの前から追い払ったと思いました。ヨセフはエジプトに連れて行かれ、奴隷として売られ、異国のエジプトで彼に様々な出来事が起こりました。人の罪ゆえの結末を身に受けました。最初ヨセフはエジプト王の家臣でポティファルという人の家で働くことになりました。ポティファルの妻は意地悪な人でヨセフを誘惑して不道徳の罪を犯させようとしました。けれどもヨセフはそれを拒み彼女をいさめ誘惑を避けるために彼女から逃げました。その後、紆余曲折を経てヨセフはエジプト王に仕える者としてエジプトを支配する地位についていました。その時、エジプトやイスラエルに飢饉が起こりました。エジプトには食料があるのを知ったヨセフの兄弟たちは、食料を得るためにエジプトに下りました。彼らは、食料を売ってくださいと頼んだのは自分たちの弟のヨセフだと気がつきませんでした。ヨセフは、彼らに自分の身分を明かさず、エジプトを偵察しに来たに違いないと彼らを詰問しました。彼らは、エジプトには食料を買いに来ただけです。自分たちは12人の兄弟で、末の弟は父のところにいますが、もう一人はいなくなりました、と状況の説明をしました。それに対してヨセフは、彼らの一番下の弟を連れてくるようにと要求しました。そして弟を連れてくるまで、シメオンが人質としてエジプトに残ることになりました。ヨセフは彼らに言いました。あなた方は飢えている家族に穀物を持っていくがよい。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてきなさい。そうすればあなた方の言葉が本当だということになり、あなた方は死ぬことはない。兄弟たちはイスラエルに帰り、ヤコブに事の次第を告げました。それからも飢饉は続きましたが、ヤコブは末っ子のベニヤミンをエジプトに行かせようとはしませんでした。けれども食料が底をつき、エジプトに食料を求めざるを得なくなり、ベニヤミンを連れて行かせることをヤコブは承諾しました。兄弟たちはベニヤミンと一緒にエジプトに下り、穀物を買い、帰路に着きました。その際ヨセフはある計略を巡らせました。おのおのの袋に 彼らが払った穀物の代金を入れ、ベニヤミンの袋にはそれに加えてヨセフの銀の杯を忍ばせたのです。彼らはエジプトへ呼び戻され、杯が見つかったベニヤミンをヨセフの奴隷にするようにと命じられました。この物語は創世記37章から始まる長い物語ですが、かなり手短に話しています。44章にベニヤミンを父のもとに返してくださいとヨセフに嘆願するユダの発言が書かれています。この部分は旧約聖書の中でも特に美しい話の一つだと私は思います。ユダは嘆願している相手がヨセフだとは知らずに、ベニヤミンが一緒に帰らなければ私たちの父は悲しみのあまりに死んでしまいます、私たちはベニヤミンを必ず連れて帰ると父に約束していますと言いました。そしてどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてくださいとベニヤミンに代わって自分が奴隷になることを申し出ました。その時ヨセフは自分を制することができず、兄弟たちに自分が誰であるかを明かしました。私はヨセフですと。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。創世記45章4節から5節。彼は兄弟たちを許しました。彼らは互いに抱擁し泣きました。その後ヤコブと全家族はエジプトに下り、17年後にヤコブは死にます。皆さんがこの物語全体を読むことをお勧めします。神の許しの素晴らしさを非常に美しく描いている話の中に、新約聖書の放蕩息子の話があります。二人の息子を持つ父親がいました。弟の方が財産の分け前を求め、もらうとすぐに家を出て遠い国に行き、そこで放蕩して財産を使い果たし、豚の世話をし豚の餌で腹を満たしたいほどになりました。彼は我に帰り、父のところに帰って雇い人の一人にしてもらおうと思いました。この例えの放蕩息子の父親は神を表しています。彼が家に帰ると、まだ遠くにいたのに、父親は彼を見つけ、走り寄って彼を抱き、彼が帰ってきたことを喜びました。彼に一番良い着物を着せ、指輪をはめさせ、肥えた子牛をほふり、彼が帰ったお祝いをしました。父親は反抗的だった息子を許し、喜んで迎え入れます。この話は神の許しの物語です。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ルカの福音書15章22から24節。もう一つの素晴らしい神の許しの話をペテロの生涯に見ることができます。ペテロが主を知らないと言ったことを前回話しました。イエスはそのペテロに回復を与えられます。そして私の羊を飼いなさいと主を否んだペテロに命じられます。ペテロの生涯を学ぶとき、イエスの許しがどれほど素晴らしいかがわかります。イエスの完全な許しを体験することで、ペテロは全く変えられました。次に挙げる神の許しの例は、主が十字架にかけられたときのことです。イエスは二人の犯罪人と共に十字架にかけられました。犯罪人の十字架は、イエスの十字架の右と左に立てられました。そのうちの一人の言葉です。 イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。それに対してイエスは答えられました。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。主は死ぬ直前のこの犯罪人に許しを与えられたのです。また新約聖書には、カインの罪を犯して石打ちにされようとした女の話があります。イエスは、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと言われました。もちろん罪のない者は誰もいません。そこにいた人たちは一人一人その場を離れ、誰もいなくなりました。イエスは彼女に、私もあなたを罪に定めないと言われ、この人の罪を許されました。この話もとても素晴らしい許しの記事です。ヨハネの福音書8章にありますから、ご自分でも読んでください。急ぎ足で許しの話をいくつか見てきましたが、最後にもう一つ挙げましょう。イエスがパリサイ人シモンの家に招待された時のことです。そこにその町に住んでいた一人の罪深い女が入ってきました。彼女はイエスの後ろに行き、悔い改めの涙を流し、その涙で主の御足を濡らし、髪の毛で拭い、香油を塗りました。イエスは彼女に、あなたの罪は許されていますと言われました。許しはとても美しい言葉です。イエスに許しを求めてください。そうすればイエスはあなたの罪を許してくださいます。罪を許されることがあなたの人生の真理になります。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。